想のユーモア、ユーモアの思想。
それでは始めます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マザーテラスは定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想のユーモアの思想編ですね。
はい、
なかなかお笑い界の中でもこんなに長いテーマのライブを、ね、やってる人っていないと思う。
いないですね。
そうですね、う
ん、なんだかよくわかんないですからね。
よくわかんないですか、うんうん、分かってほしかったな。
いや、ただ内弁してるだけです。
ああ、そうですか、はい、なるほど。ただだからといって変えるつもりはないです。
まあいいと思いますけど、
はい、それで、はい、はい。でですね、このイベントは私、マザー・テラサは哲学芸人という、ね、非常にオブラシュを引いた、うん、なんか何かをやっているようで何やってるかよく分かんないようなそういうような芸人がですね、
はい、
普段はライブに出てネタっていうのをやってるんですけども、たまには思想的な話を真剣にやろうじゃないかというようなモットーで立ち上げた会でございまして、でさらにちょっと経緯を説明すると、もともとは哲学書の購読っていうのを、購読というかまあ紹介ですね、僕は取り上げた思想書をなんかここで紹介するって会をやってたんですけども、うん、それだけではちょっと間口が狭いんじゃないかということで、
はいはいはい、
あとはちょっと自分のトレーニングのためにもあって、うん、漫画とかを思想的にちょっと解釈するとか、
うん、
思想的にどういう問題が漫画読むときにあるのかっていうことを無理やり考えてみようという、
うん、
そういうコンセプトのもとに立ち上げた回でございます、
は
い、で今年のですね、今が7、6、5、4、4月から立ち上げた回でございまして、
はい、
それでやっていきます。で、本日アシスタントを務めていただくのが島田さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
島田と申します。よろしくお願いします。
日本で一番思想のことが何も分かってないのに分かったつもりをすることがうまい芸人というですね、
はい、
この和室でしか通用しないようなそういうですね、
ですね、
枕の芸人さんで
ございます、はい、よろしくお願いします、
はい、
ミスター中立ですからね。
ミスター中立、
はい、
中立っていうのも一つの立場なんですよ。
あ、そうなんです
か。そうですよ、
はい、
なんかその中立っていうので、
はい、
何か自分は真空状態にいて冷静に物事を分析できるって思ったら大間違いで、中立って言葉を使うことで逃げることもできれば何かに加担することもできるんですよ。
なるほど、急に責められてびっくりしたん
ですけ
ど
ね。そうですね、
まさか中立っていう言葉でこんなに来るとは思わなかった
んですけど、僕中立って言葉をね、
はい、
簡単に使う人間が大嫌いなので、ね、もう早速こうやってですね、
はい、
ネズミ捕りの罠のようにですね、島田さんの話を追い込んでって、その様を楽しんでいただくというですね、
まあそういったね、
そうですね、
はい、
マイクのない触った漫才みたいな、そうですね、篠田さんはどう思ってるか分かんないですが、僕は非常に、月2回楽しんでいる回なんです。
ああ、よかったです。それ、ね、楽しんでいただいてるんだったら
大丈夫ですか。
はい、はい、全然大丈夫です。あくまで僕は中立でいくんで。
なるほど、
はい、
しつこいな。ということで、お客さんはもう本当に、ゆるっと見ていただいて、ああ、いらっしゃいませ。
はい、
どうぞ。
はい、というわけで
ちょっとね、じゃあ先にラスクは、ざっくりとした大衆食堂的なノリでやってるライブなんで、なんかこういう感じでちょっと縛った
らガンガン中断していきますからね。
はい、はい、ありがとうございます。おそらく今日はもう人は来ないはずだと思うので、
そうですね、
そうですね、まあちょっとですね、まあ本題入る前にちょっとこの話をしましょうか。
はい、
今日は東京都知事選挙ですね。
うん、
で、まあ政治は、まあ、基本的に哲学ともう古代から水と油だっていうことがずっと言われてきたわけですよ。
うんうん、
まあその何ですかね、哲学っていうのは基本的にやっぱり世間からどうやって距離を離れるかっていうものが哲学だとしたら、
うん、
政治っていうのはどうやって世間っていうものにはまっていって、そこで権勢を振るっていくかっていうような問題でして、
はいはいはいはい、
で僕が実は専門的にやってたのが、やってたとも言えないですね、ちょっと腰掛け程度に関わっていたのが政治哲学って世界
なん
です
。ほら、なんか本当に反対と反対の
ものを、反対のものをつなぎ合わせて考えていくみたいな、まあ、そうなっていくと、その何ですかね、やっぱりいろんな無理がやっぱ出てくるんですよね。
うんうん、
やっぱそのなんていうか、人間のためっていうことを言いながら、 人間一人のことを考えたら利益みたいなのを考えたら全体の利益っていうのが考えられなくなる、
うん、
逆に全体の利益っていうものを考えれば考えるほど、うん、個人個人っていうものを見れなくなってしまう、
うんうんうん、
常にの政治とあと哲学もしくは文学もそうですね、
うん、
っていうのは常にそういうようなあの対立するような構造っていうのがあるっていうのをね、
はいはいはい、
ずっとで何とかしてそれをなんかつなげていこうみたいなことを考えてきた人たちはいるんですけれども、
はい、
残念ながらそれは今の今までうまくいってないっていう状況
があったり
して、
うんうんうん、いや難しい
ですね、難しい問題なんですよ、うん、でまああの僕は別に、ね、ここで政治的な自分のスタンスはどうだとか、
うん、
まあ期日前全投票でもう投票はしてきたんですけども、うん、まあ誰に投票したとかってことは言わないですけれども、
うんうん、
考えとしてはなんかね、築地か豊洲かで、もしくはその豊洲にね、なんかその行きながら築地もうまく活用するとかみたいな、でじゃあこのね、今回多分一番のね問題っていうのが一番大きい政治、うん、あの選挙の論点になってると思うんですけども、
はい、
まあ、で政党ごとにどういう考え方を述べてるかみたいなことがあるんですけれども、
うん、
だから感じるのはなんか基本やっぱトップダウンなんですよね、まあ、市場って確かにその公共的なものだし、で公共的というかやっぱその大きなプロジェクトなんで、
うん、
やっぱそのそれを動かす動かさないとかあり方考えるには確かに大きな政治の権力が介入してくるっていうのはその仕方のないことなのかもしれないんですけれども、築地って行ったことあります？
わー、そのよく横は通るんですけどね、
はいはいはい、
入ったことはないですね、築地市場とか。
なるほど。
場外とかは、はい、
これ今年に入ってなんかちょっと別にニュースでやってるから、
うんうん、
あのってわけではないんですけど、うん、ちょくちょく行くようなことがあって、うん、
はいはい、
そうするとやっぱその町自体になんかその歴史の積み重ねがやっぱ生々しくやっぱあるっていうのが一つあったりとか、
うんうんうん、
あとはそのやっぱそういうちょっと特殊な町なんですよね、
うんうん、
なんか普通の市場ともなんか違うし、うん、市場のある周辺の町とかとも違うような雰囲気があって、
うん、
で観光客も来てるし、
うん、
でなんかそこの環境をミスミスなくしてしまうのは正直もったいないなって気持ちはすごい、
まあそうですね、
あるんですよ、
うんうん、
なんかそういうこととかで、しかも観光客がそれ目的で来てるわけで、
うん、
なんかそれをなんか、まあ、築地に行くとかなんとかって結局豊洲を使うみたいな、ね、話にもなりそうですけども、うん、そうなった時にも同じような今の町の出来方みたいなものが残せるのかどうかってなった時に、うん、どこまで そこに住んでる人のことを汲み取ることができたのかなっていうのはすごいやっぱり思うんですよね。なんか築地か豊洲かっていう、別に移ってもいいんですよ、
うん、
移ってその人たちの気が納得していればいいんですけども、うんうん、多分そういう議論はしてないで、
してないですね、
ですね、
うん、
どっちに行こうが多分なんかそういうトップダウンのやり方とかで物事が決まっていって、それに巻き込まれてる人がいるっていう状況とか、結構ね、そのなんか築地の魅力とかを伝える映画だとかそういうものっていうのはものすごい出たんですよね。やっぱもう真っ先にやっぱりそういうちょっと異性の話が出て、これやばいぞみたいなことを感じ取った人が絶対いたはずで、多分そういうなんかこの良さをなんとかちょっと守っていくような動きが出てくればなっていう、もちろん願いもあったと思うんですよね。で、まあ、何が言いたいかというと、
はい、
まあ、今日取り上げる要はその大きなね、
うん、
ある程度政治的にドーンと分かりやすいような築地か豊洲かみたいなことが、
うん、
けと晴れっていう言い方があるんですね。晴れっていうのはなんかちょっと目に見やすい、
うんうん、
賑やかなもの。で、けっていうのは、
はい、
要は政治の中で言うと地味なことですね、
うん、
あんまりなんかその普段誰にも分かんないけど水面下で起こってるような物事みたいな、うんうん、で政治家とか政治っていうのはどうしても晴れる方ばかりのものを見て、
うん、
それで物事を決定して、
うん、
で民選挙とか政治とかに関わる人間もそれに目を行きがちなんですけど、
そうですね、うん、
晴れっていうのは結局けがないと成立しないものなんですよ、
うんうん、
で 毛っていう領域っていうのは割と文学的だったりとか、
うん
う
ん、
そういうところなんですよね、
うんうんうん、
だからそのね毛っていうのをどうやって汲み取っていくかっていうことを、
はい、
あのまあ考える上では今日の回っていうのはとってもなんか大事なものなのかなっていうふうに僕は思ったりしているわけです、
ね。なるほど。
ええ、まだちょっとピンときてない部分がたくさんあると思う、
はい。全く来てないですね。
来てない
ですね。今の時間ずっと眠かったですね。
眠かったです
。すいません。
あのだと思って言いました。あの耐えれるかな？だったらこれで
や
って
。耐えられなかった。
耐えられなかったです。
はい。
じゃあね、ちょっと。
でも繋がってくるわけですもんね。
繋がらせます、無理やり。無理やり。でじゃあね、
はい、
今日取り上げる漫画。
うん、
杉江義晴さんのネジ式という漫画でございます、
うん、
この漫画知ってましたか？
いや、僕知らなかった。
知らなかった
ネジ式、うん、
これはまあもう漫画詳しい人とかであれば多分もう杉江義晴は絶対知ってる人だし、 あとはそれプラスその何ですかね、うん、あの鶴見俊介っていう哲学者がいて、
はい、
亡くなった方なんですけど、まあ、その戦後日本の大衆思想史とか大衆文化論とか、
うん、
日本の大衆文化とかそういうのを語っていく上ではもうやっぱりすごい出てくる
大事な人がいるわけですね。
なんですよ、
うんうん、
まあそのそれはなんかちょっとまあ思想的にすごい意味があるっていう取り上げられ方もしたのもあるし、あと単純にやっぱりあの支持を得たっていう、
うんうん、
そういう理由もあるし、あと作品自体がすごいとか、杉義晴っていう人自体の魅力だとか、
うんうんうん、
そういうこともひっくるめた、まあ、それと同時にあとはなんかそのやっぱりそうですね、なんかいろいろやっぱ人の目が入ることによっていろんな問題も起こってくるとか、特に僕はちょっと思想の人間って言ったらおかしいですね、芸人や
ったらあれなんで、まあ、ある意味
思想
ですね、芸人もね、
思想の人間から見たときに、うん、杉江義晴解釈みたいなものがどういう状況で起こったのかっていうこととちょっと語っていきたいなと思ってです。で、でも結論から言っちゃうと、
はい、
これね、解釈していくってこと自体がおこがましい作品なんですよ。読んでみたら分かるんですけれども、うん、まあ、作品にもよりますなんかそのすごい社会のや人の子とかを描いてる作品もあるんですけど、うん、意味わかんないもの本当に意味がわからないし、
うん、
そもそも意味ってなんだみたいなこととか追求する必要があるのかっていう問題まで遡っていくような話になっていくので、それを踏まえて、
はい、
じゃあ改めて島田さんは何か何でもいいです、漫画とか絵とか、
うん、
小説とか、
はい、
意味がわからないものっていうものに立ち会った時に、
うん、
意味のわからないものをどう認識してますか、
はい、どう認識、
要は、
うん、
ああもうこれは意味がわからないからいやもう興味ねえって言って切り捨てちゃう
のか、あでも、はい、まあまあその美術館とか行って、
はい、
この作品とかを見た時に、
はい、
意味わかんねえなと思いながらも、
はい、
一応考えますよね、どういうことなんだろうなって。でも考えた結果やっぱり意味わかんねえなっつってスッて違うところに行っちゃいますね。一応考える時間はありますけど、はい、結局意味わかんないままでもう終わらしますね。それをまたおかわりするかって言ったら多分しないと思います。
しない、うん、おかわりはしない。
しないです、
ね、おかわりはしない、
うん、
おかわりはしない、
しないです。
自分の今まで生きてた人生の中で、
はい、
本当に意味がわかんないなって思ったものって
、本当に意味がわかんないもんですか、
はい、
なんだろうな、そう言われると意味わかんないやつですよ、
はい、
でも、いや、あの本当に、なんだろう、小学生の時に、
はい、
どっか地方行った時に、
うん、
地元の料理が食べれるっていうので、
うん、
スズメの丸焼きっていうのがあったんです
よ。スズメの丸焼き、
はい、でこれ試しに頼んでみようかなと思ったら、
はい、
あまりにもショッキングな形で出てきたんですよ、はい、本当にまんまで出てきたんですよ、
はい、
でそれを見た瞬間にもう意味がわからないと思って、もう、
はい、
それ以来もうスズメの丸焼きというか、その丸焼きに関してはもう見ないようにしようと思って、メニューとかでもあっても。
ああ本当ですか、
うん、
あなるほど、
うん、もう本当ショッキングだったんですよ、はい、びっくりするぐらいスズメだったので、はい、うん、いや怖いと思って、
怖い、
あ、うん、
なんとなくですよね、
うん、
柴田さんがこれを読んだら、
うん、
もう吐き気をすると思います。
そんなことないと、
スズメの丸焼きで意味がわからない、
うん、
なると、
うん、
楽しみですね。ちょっとゾクゾクしてきますね。
もうちょっと食べやすく、食べやすい見た目にしてほしかったなみたいな。
ああ、なるほど。そうですか。要はもう、じゃ自分の多分生活世界の中では、
うん、
そういう形でスズメを出すっていう感覚がなかった。
なかったですね。
うん、
ね、もっと衣に包んでくれてんのかなと思ったら違かったんで、本当に。
なるほど。
うん、
なるほど。
うん、
逆に言ったら、
はい、
意味がわからないっていうこと自体も一つの意味付けなんじゃないかって考え方が出てきたりしますね。
はい。
ちょっと難しすぎる
か、はい、ちょっと意味がわからなかった
なんていうか、
うんうんうん、
要はもっと答え、あの言い方を変えれば、
はい、
意味を
うん、
つけないってことから僕たちは逃げられるのかなっていう。何でも人って意味付けをしないと意味っていうのは捉えられないんじゃないか。意味がわからないっていう解釈をすでにしてるじゃないですか、
はい、
もっと言えば解釈から逃げられないんじゃないかっていうような、
うーん、
そういう考え方はできませんかね、
うん、まあでもそういうふうに考えたらそういうふうに考えられますね。
考えられますか、
うん、
じゃあ、
うん、
意味のないものも意味がある、
うん、あるんだろうなって今ちょっと言われてね、
はい、
そう思うようにはなりましたけど、
はい、
うん、うん、
はい、
難しいですね、
はい、うん、困ってます、
困ってます、本当に困ってます、
本当に困ってますね、
うんうん、難しい、
なるほど、
はいはいはいはいはい、
くにゃくにゃしますか、
うん、もうちょっと吐き気が
吐き気がしますか。今日はね、もうそんな話がすごいたくさん出てくる回
で、あ、本当ですか、
まして、
うわ、もうこれ90分、うん、ちょっと途中でリタイアするかも初めての
帰っていいですよ、僕一人で、ね、今日はあの交通費渡さないで、ね、そのもう一人で
頑張りますけど、はい、
まあちょっとそのね、なんかその意味っていうことを
僕た
ちがどうやって捉えてるのかっていうのをちょっと念頭に置きながら、
うん、
今日お話をしていきますね、
うん、
でね、この菅義治さん、まあ、ねじ式が知らなければ知らないですよね、
うん、
でもちょっとご存知の方はもちろんいると思いますけど、ちょっとあえてあの間口の広い回として説明をしますけれども、
うん、
はい、まあ非常に壮絶な漫画家ですね。
あ、そうなんですか。
非常に壮絶な。なんかね、その、もともとこの方、あの、1937年生まれ、戦前ですね。
うんうんうん、
で生まれて、もともとなんかお父さんが、料亭の板さんを、
うん、
あ、旅館のその板さんですか、
うん、
をやってて、そこそこ腕がいい人だったらしい。うん、それで結構その、どこだったかな、なんか大島かどっかの料亭の、本当にもうね、天皇とかそういう人が来て泊まっていくような、そういう旅館の板さんでや
ってた。すごい方ですね、うんうん。
らしいんですよ。だからちょっと小さい時は、幼少時代はそこそこ裕福な生活も送れていったんですけども、
うんうん、
お父さんがちょっと難病になっちゃって、
あら、
悪くなっちゃって、
うん、
でそれで亡くなってしまうわけ。
うん、
でそうしてから母一人、
うん、
子二人だったかな、
うん、
それでも母子家庭の生活っていうのが始まっていって、でもくしくもやっぱ時代は戦争なんです。これ戦争っていうのはやっぱり生活、
それで母子家庭は大変ですよね、うん、
だからその疎開をして、
うん、
で戦争はなんかね、本当すごいんですよね。なんか 戦争終わってからが要は物不足の時代じゃないですか。そうなってくると、うん、もうそのなんつ生活のカオス感みたいなものが一気にむき出しに出てくるわけですよね、うんうん、本当にもうなんか食料もない、うん、金もない、うん、じゃあもうどうやって生活していくかって言ったら本当にもうゴミとか漁って拾ってそれをお金にするみたいなこととか、うん、人が思いつかないような商売をなんか無理やり作り上げて、うん、それでなんとかお金にするだとか、うん、そういうことをちょっとやっていかなきゃいけなくなるわけですよ、
うんうんうん、
でも柘植さんの、一家もそういう形で、
うん、
なんかもうそして金属の、工場とかで、うん、それで勤めながらでなんか結構ねそのなんていうか金属のその板金工場とか、
うん、
そういうところってもうなんか危険な薬品っていうのを取り扱うから、うん、あの結構ガンガンガンガン六化クロムとかそういう劇薬を吸ったりしてがんになって死ぬような人とかがもうなんか日常茶飯事でいたりとか、
うんうん、
結構ねこの今日はちょっとこの小学館のねじ式っていうねじ式ってまあ短編のお話なので、
はい、
いろんな作品群が入ってる話なんですけども、うん、この中にあった大場電機都金工業所っていう話の、まあ、
ノンフィクションっぽい
ノンフィクションですね、この人がノンフィクションで、
うんうんうん、
本当になんかねその工場に働いた時のそのなんか働いた労働者金子さんっていう人がいて、
うん
うん、すごい描写なんですよ、もう本当に河原の木造のなんかこんなところで生活してたと、
はいはいはい、
見えますかね、まあ、それでまあ、あの金子さんの女房は鉄くず拾いに歩いていて、もう金子さんは立ち上がれないほど衰弱して、いつも床板の割れ目から池にうんこをしていたって言って、でその、
うん、すごいですね。
金子さんがその床板の割れ目からうんこしてるのを、
うん、
金子さんの子供2人がぼっと見てるっていうような絵とかが
描
かれてるような、そういう時代ですよ。そういうのが日常の中にありふれてるような世界の中で
想像できない
ような生活とかで、もううんこというよりも腐敗した内臓排出せるようだったみたいな、なんかそういうような垂れ流しのようなみたいなものを見ながら育ってって、でも家庭もこれ壮絶で、なんかそのお母さんがなんか義理のお父さん、あの柘植さんの義理の、まあ、要は男ができて、義理のお父さんができて、
うん、
義理のお父さんがすごいなんか結構なんか息子に対して冷たくあしらうみたいな感じで、そうなってくるとそうなってきたで、またまた柘植義晴さんの精神っていうものは内向的になっていくわけですよ。で本当にもうその対人恐怖症みたいな状況になったりして、
うん、
人と関わることがうまくできなくなるっていうような、それでもけど働いていかなきゃいけないから、
うん、
いろんな職を転々としていって、
うんうんうん、
でなぜ漫画家になったかって言ったら、
うんうん、
自分が対人恐怖症だから、
うん、
できる限り人と会わないような仕事をしたい、
うん、
だから別に漫画家なんかね、
成り立って
ない夢は何ですか、うん、漫画家ですとかって言って、うん、それでなった人ではやっぱり
ない
ような、ないですね、うん、これね誰と似てるかなと思って僕思った高橋竹山っていう、
はい、
あの三味線弾く人がいたんですよ、うん、初代の、
うん、
その人も青森の人で、
うん、
でも本当に目が見えない人なんですよね、
うん、
でもう大体目が引けない、あ見えないともうちょっと目が見えなくてもなんかできること、
そうですね、で
もう聴覚が発達するから、
うん、
でしかもちょっと津軽だし三味線が弾けるから、もう三味線弾くしかないって言って三味線弾き始めたっていうような、
仕方なしに、
仕方なしにやりだしたみたいな、
うんうん、
高橋竹山、まあ、ちょっと話それるんですけども、うん、高橋竹山ってなんか本当に三味線弾くのが最初嫌で、自分の弾いた三味線ぶっ壊してたとかって話とかだけれども、
まあ、自分のせいですけどね、たくさんのね。
いやいや、なんかもう、三味線弾きはやりたくない、うん、やりたくないけれども、
やんなきゃいけない
から。これでやるしかないから、なんかもうそれただ、だけどストレス溜まるから、もう三味線ぶっ壊すみたいな、 そんな、なんか精神構造の中で、三味線の大家として、ね、大成していったみたいな、
うん
すごいですね、ちょっとすごい重なる部分があるような人だなっていうような、だからもう基本的にただもう本当、杉江さんの話に戻ると、
はい、
対人恐怖症はもう死ぬまで、あまだ死んでない存命の方なんですけども、
うん
あの続くわけですよ。
いや、治んないです
よ、ね。治らないんですよ。で、なんなら本当にいろんな病気を患ったりとか、うん、あとはもう本当に自分のこの人生がもう嫌になってきて、
はい、
自殺未遂をするだとか、
うんうんうん、
薬を大量に服用して、それで死ぬっていう、死にかけるっていう。だけどなんとか、まあ、ちょっと命は取り留めたみたいな。うん、それでもなんとか漫画家になろうとして、ただ漫画家になるって言ってもともとメッキ工場かなんかで勤めてるのもお母さんから要は、ね、漫画家になるの反対で、
うん
まあ、それを押し切って結局メッキ工場での仕事も辞めて漫画家になってで当時その貸し本っていうような漫画を貸して生計を立てるみたいな、
うん、
そんなあの要は TSUTAYA のレンタルですかね、
はいはい、
それの漫画バージョン で、あのシステム化されてないようなそういうようなあの商売があってそれで水木しげるとかね、
うんうん、
そういうのもそういうところの出の人だったんですけど、
うんうんうんはいはい、
貸本で生計を立てようとしたけれどもまあお笑いの世界でもこれはすごいよくあることなんですけども、
はい、
杉吉春夏さんの作って基本的に暗くて、
うん、
であの大衆受けがしない、
うん、
で貸本の読むターゲットの層っていうのは、小中学生なんですよ基本的にやっぱ漫画ってのは子供が読むものっていう認識が強いもので、
そうですね。
そうなってくると人気がなかったんですよね。人気が出ないというか、うん、それはそうですよね。
暗い作風子供好きじゃない、
好きじゃないじゃないですか。
うん、
だから僕たちで言えばもう僕なんか特にそうですけども渋谷の吉本の無限大ホールの中でネタやっても誰も笑わないみたいな、うん、そういうような感覚だったのかなとかって思ったり。だから僕は吉本は嫌いですね。あ、取っちゃった。あの今のは聞かなかったことにしてください。あ、黙りましたね。
まあ僕は吉本はすごい会社だと思います。
あ、そうですか。あの時思想を変えまいりましたね。ただ何かのきっかけに離反していくんだろうなって。
長いものには巻かれとこっていうスタンスなん
で。本当ですか。
はい、
本当に。なんで芸人やってるんでしょうね一番長いものにあのそうですね、まあ、長いものにも分かれてうまくいってる人もいますからね
そうなんですよ
なるほど、
うん、
あなたの街で思想のユーモアユーモアの思想を行いませんか。セミナー個人の勉強会各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談はご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。